祉、高齢者、施設循環福祉バスの運行ダイヤが変わりました。4月から一部の便の運行ダイヤを変更しています。対象は、池田高校東と旭ヶ丘方面西に停車する一部の便と、希望号午後第3便の一部区間、池田市民文化会館から旭ヶ丘会館西です。詳細は、新しい時刻表または市ホームページをご確認ください。問い合わせ、高齢福祉総務課、電話 754-6250。時刻表は市役所1階受付や高齢福祉総務課で配布。福祉よろず相談窓口、高齢、障害、児童、ひとり親家庭など、福祉に関する相談に応じます。相談は、福祉の専門資格を持った、地域の身近な相談員、コミュニティソーシャルワーカー、CSW が担当します。時、月曜日から金曜日、8時45分から17時15分、祝日、休日、年末年始は除く。場所、市社会福祉協議会、保健福祉総合センター内、問い合わせ、同協議会、電話 751-0421、申し込み、同協議会、電話、またはメール、メールアドレス、csw@i-shakyo.org.jp、後期高齢者健康手帳の配布。市内の健診実施医療機関で後期高齢者医療健康審査を受診した方に後期高齢者健康手帳を配布します。後期高齢者健康手帳は健診結果や毎日の血圧測定結果を記録できます。受診券が届いたら早めに受診してください。なお、市外の医療機関で検診を受診した方などで、健康手帳をご希望の場合は、6年度または7年度の検診結果と、後期高齢者医療被保険者証を持って、保健医療課へお越しください。問い合わせ、どうか、電話 754-6258。公衆浴場の優待入浴の自己負担額を変更します。府内の公衆浴場入浴料金の改定に伴い、4月1日から毎月15日、30日、定休日の場合は前日にかかる利用者、65歳以上の市民の自己負担額を1回あたり280円に変更します。問い合わせ、高齢福祉総務課、電話 754-6336。お気軽健康相談。保健師、管理栄養士による健康や食事に関する電話相談です。時、月曜日から金曜日、祝日、休日は除く。9時から12時、13時から16時。対象、65歳以上。問い合わせ、保健医療課。電話、754-6258。高齢福祉サービスのご案内。事業者の皆さんから広告を募集。今年度、介護保険や高齢福祉サービス全般の情報などを一冊にまとめた高齢福祉サービスのご案内を株式会社サイネックスと共同発行します。作成や配布の経費は同社広告収入で賄い、市の費用負担を伴わない官民共同発行です。事業者の皆さんに同冊子への広告掲載を募るため、同社の社員がお伺いすることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。広告掲載の詳細は、株式会社サイネックス、電話06-6766-3350までお問い合わせください。問い合わせ、地域支援課、電話754-6288。子育て、健康。5月31日は世界禁煙デー。 5月31日土曜日から6月6日金曜日は禁煙週間です。生活習慣病や肺がんなど深刻な健康被害の原因となる喫煙は、受動喫煙によって非喫煙者の健康が損なわれることも問題となっています。自分のため、周りの人のために禁煙に取り組みましょう。問い合わせ、健康増進課、電話754-6032。麻疹、はしか、風疹混合 MR ワクチン定期予防接種第5期の延長について、ワクチンの供給不足により対象に該当する方は、9年3月31日水曜日まで無料で接種することができます。場所、市内実施医療機関、対象、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日に生まれた男性で、令和7年3月31日までに抗体検査を受け、抗体価が基準値より低かった方、持ち物、市発行の無料クーポン券、問い合わせ、健康増進課、電話754-6031、申し込み、直接同医療機関、市外で接種する場合は、事前に健康増進課で手続きが必要です。市外で接種した場合は、後日費用を償還します。上限あり。5月は、ギャンブル等依存症問題啓発月間です。あなた自身や、あなたの周りの人で、ギャンブルなどをやめたくてもやめられないと悩んでいる人はいませんか？ご本人やご家族だけで抱え込まず、まずはご相談ください。なお、依存症の相談先や情報などは、大阪依存症ポータルサイトをご確認ください。池田保健所、真澄町 3-19、電話 751-2990、開庁時間9時から17時45分、休庁日は土曜日、日曜日、祝日、休日、申し込みは電話でどうしょ。心の健康相談、骨髄バンクドナー登録、予約必要。日程など、詳細はお問い合わせください。水質検査、検便。検査容器などの受け取りのため、事前に来所してください。時、5月13日、27日火曜日、9時30分から11時30分。費用、有料、申し込み、電話、HIV、AIDS、梅毒、血液検査、クラミジア、尿検査、予約不要、日程など詳細はお問い合わせください。匿名、無料で受けられます。市立池田病院からのお知らせ。COPD 教育、リハビリ入院について、呼吸器内科部長、大谷康氏。COPD、慢性閉塞性肺疾患は、様々な原因で慢性的に吸った息を吐き出しにくくなる疾患です。進行すると体重が減少し、呼吸によって二酸化炭素を体外に十分排出できなくなり、最終的には二酸化炭素が貯留する呼吸不全に至ることがあります。COPD の患者の健康を支えるには、適切な栄養摂取及び運動、吸入治療に気をつける必要があります。例えば、運動前にエネルギー源となる食事をとり、運動後にタンパク質やビタミンを含む栄養を摂取することで、筋肉の修復を助けることができます。こうした包括的なケアを実践するには、正しい知識を学び、日常生活に取り入れることが大切です。これまでに COPD の教育を含めたリハビリ入院の要望が多方面からあったため、医師、看護師、理学療法士、薬剤師、管理栄養士がチームを組み、プログラムを作り上げ、4月から教育・リハビリ入院を開始しています。教育入院では、肺の機種の状態、筋肉量を測定するために CT 検査、肺活量や 1秒率を測るため肺機能検査、全身の筋肉量を測定するインボディ検査、骨粗鬆症の有無を調べるため骨炎定量、心エコー検査、血液検査が行われ、その結果に基づきリハビリ指導や栄養指導が個別で行われます。退院後も治療が継続できるようにサポートします。各種検査の結果は、紹介元の開業医に送付し、吸入治療や定期的な診察を継続していただきます。当院では、患者の呼吸機能や筋肉量を追跡するため、数ヶ月ごとの定期受診をお願いする予定です。ご興味がある方は、かかりつけ医に相談してください。